はいどうも間違った、ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はいどうもタイトルコールをしてないんだよね俺ね。9月16日配信分でございます。もう肌寒くなったね。秋だね。知らねえけど、まだまだ暑いですよ。あと、つぼさんも俺も。ね、ただね、秋が来たということは、食欲の秋で、9月なんてのはね、まあ僕の場合は、本当は秋祭りの秋で、おみこしいっぱい担いでなきゃいけないんですが、どこもまだね、コロナ様のおかげで、来年かな？神様本当お暇じゃないかね。もう3年目だもんね、コロナね。3年間ぼーっとしてるのもなかなか神様も大変だっちゅうぐらい。だからね、僕もね、9月の1日に話しましたけど、30年目に社会人やってますから、社会人の、サラリーマンのみんなすげえよ。もう、世のすべてのサラリーマンは、神。週5でね、ちゃんと定時で電車に揺られて、同じところに行き、やりたいかやりたくないかは別にして、いろいろな仕事をこなし、そして定時に帰り、そしてまた次の日の朝、同じように電車に乗って会社へ向かう皆さんを、僕は尊敬する。まだ、10日がそこらなのに、弱音吐きそうだもん。もうすげえ弱音吐きそうだから、すごいね。本当にみんながこうね、5年も6年も同じところにガッて行って、ビッて頑張ってるっていうのを、まあ、それ普通だもんね。俺の友達でも普通にサラリーマンは。それはね、1年間ちゃんと勤め上げてますよ。今、尊敬するとか言ったけど、大多数の日本国民の方は、それをまともにやってるけど、俺ダメだね、もうね、なんだろう。生活破綻者というか、どちらかというと、ドロップアウト組に近いね。言ってることが、全部、もうね、世の中の大概の物事がきつい、きついですわ。頑張ろうね、みんなね。この番組は皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。あー、気づいた、エロい話いっぱいするから、皆さんあれですよ、トムのおはこんちは版を注意して、エロい話がダメとか、そんな汚らわしいっていう人は、他の、ミュージックゼロチャンネルの面白い番組いっぱいありますんで、そちらを聞いて、僕の番組は聞かないようにということを言っとかないとね、ちょいちょい文句が来るので、それは、言っときますよ。それと、そう、なんでもない。この番組は、In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2022開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2022年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
今すぐ読んで。中出しされた時の正しい対処法、これ大事。これは、またパンパンさんなんだけど、それはね、子供を望んでればね、その妊娠してセックスをしたいというか、その避妊する必要ないですけれど、万が一間違って男性が中出しっ をしてしまった場合、一体どうしますか。そりゃそうですよ。大体こういう時は女性が不安になり、女性が大変な目に遭うわけですから、もうね、勝手に仲出しされたっていうことでパニックになっちゃったりとかですね、もうノイローゼになっちゃうと。ないことないですから、これは仲出しされた時の正しい避妊方法を男性も勉強しようではないかと、そういうふうに思うわけなんでございます。これはね、本当若い子もそうですよ。意外とね、妊娠なんかしねえだろうとかって思ってるけれど、意外と妊娠しますから、本当に。こう、子供できないっていう方がいて、それも心苦しい話なんですけれども、するときはするんですよね。だからね、ちゃんと結婚してたりとかね、子供を望んでる状態なら全然問題ないんですよ。ただ、ね、例えば、望まないときに、女性にだけこう妊娠が発覚するとですね、大変よろしくないわけですよ。で、男の人ってのは大概ですね、僕は違いますよ、僕は違うけれど、大体の男性は1回ぐらい仲立ちしたって妊娠するわけないじゃんって思ってるらしいんです。それね、そんなこと考えたら、たった1回でもね、妊娠してしまう人はいますから。できちゃった結婚ってそれですからね。簡単に言っちゃうと、できちゃった結婚だから、 EXILE の高弘さんとか、森泉さんね、タレントのね、あの辺全部あれですよね。滝川クリステルさんもそうですよね。できちゃった結婚できちゃった結婚ね。でね、できちゃった結婚、できちゃった結婚って言うけど、仲出しするとどれぐらい妊娠するのっていうの、これちゃんと医学界で出てますから。年代別でね、自然妊娠確率っていうのがありまして、25歳だと自然妊娠確率は1回の中出しですよ、1回の中出しでの確率、25歳だと 25% から 30%、 ほら3割あるもん。30歳も 25% から 30%、 35歳でやっと 18%、それが40歳になると 5%、 そして45歳になると 1% で、徐々に下がっていくわけです。ただ、妊娠をすることっていうのは、かなりその神様からもらった奇跡と呼ばれているぐらいですから、それは確かにね、1回ぐらいの中出しで妊娠するわけないじゃんっては思いますけれども、ゼロじゃないってことね。ゼロじゃなくて、やっぱり困るのは女の人だっていうことはあるので、僕のリスナーである男性諸子はですね、そのこともちゃんと考えて、仲出しなんてすること、もちろんその、避妊だからコンドームもマナーです。コンドームはマナーだと思っていただきたいが、この話はちょっとね、おじさんと一緒に、生理について勉強しよう。勉強しよう。まずですね、危険日と安全日とあります。それは、低温期と、生理開始から排卵までの2週間、そして高温期、排�卵後から次の生理までの2週間、わかりやすく言うと、生理から2週間後の数日間 が危険日、それ以外は安全日って考えてください。ということは、生理が明けた、生理から2週間後っていうか、あれか、だから生理が始まってから2週間後か、難しいなこれ、が危険日でございますと。で、安全日は妊娠する確率が 10% ほど下がる。なるほど。もちろんでも油断は禁物ですよ。ちゃんと妊娠はしますからね。ただ排卵日を予測すると、かなりの確率で、妊娠する確率を下げることができると。なるほど。そして、精子はですね、1から3日間、だから3日間ね、3日間は生きてます。膣内では。すごいよね。3日も生きてんだ。なので、ある程度っていうか、その中出ししちゃったっていうと、産婦人科に行っちゃって、避妊薬、ピルですね。アフターピルって呼ばれてますけど、その中出しした後の、に飲んでも、妊娠を避ける方法っていうのはちゃんとありますから、そういう時はね、女の子も大変ですから、ご一緒に行っちゃってください。二人でちゃんとね、妊娠して困るべきですよ。喜ぶ時は違いますからね。できちゃっても 喜ばしいっていうならばいいんじゃないかと思いますよ。でアフターピルの場合は中出し後12時間だと 99%、 中出し後24時間になっちゃうと 98%、 中出し後72時間でも 95%。 このアフターピルってなかなかなんだろう、欧米ではポピュラーに使われてることらしいですね。ピルもそうですけれど、風俗のね、女の人も妊娠しないためにピルを飲むっていうのはよく聞く話です。ただ小売店には売ってませんから、ちゃんと診断書を受けて飲んでいいよってお医者様に言われて飲むもんですから、そして高いです。保険適用外なので、アフターピルは値段が高いので、5000円から2万円ぐらいの開きがありますんで、あとその副作用もあります。だから女の子は大変と、男はね大変じゃないのでね、ちゃんと付き添って優しくしてあげてくださいと。そうすれば望まずにね子供ができたりとか、でそういう時に愛情があんまりないとか、よくない未来も見えてくるじゃないですか。望まない子供を作るとあまりいいことが起きないというのは世の道理なので、そういう子は、できるだけ、そういうふうに、そういう悲しい生まれ方はしてほしくないなと思う。これエロい話じゃねえな、今思ったら。エロい話かと思ったらすごい真面目な話だったんで、次にエッチな話をします。 CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲストを呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
曲紹介するの忘れたっていうか、曲流すの忘れた。やっぱり収録したやつにしようかな。ギターはあるけど、歌える自信がない。ダメだよ、俺。それじゃあ、聞いてもらおうかな。高橋智明で、日本晴れです。どうぞお聞きください。
とにかくタイミングって大切。天下大平、スカッと日本晴れ。誰だって失敗や挫折があって、くよくよ悩んだり、ズドンと落ち込んだり、自分自身を心底嫌いになって、世の中全部ぶっ壊したくなる。俺が止まっても時間は過ぎる。地球も回る。そんな時こそ前を向いて行こう。目玉を開いて耳を澄ませば、今まで見えないことがそのうち見えてきたりする。あとは簡単、腕を振り上げ、思い切りでかい声出そう。タイミングって大切。バッチリ決まれば裏切られる。丸ごとことがうまく運んで、天下大変スカッと日本晴れ。汗水流して汗かいて、みんなに頭を下げて回ったり、誰かのせいにして、誰かを妬んで、全部投げ出して暴れたくなる。案外普通のことが解決の近道なのさ。あとは簡単、胸を張って思い切り叫んでみよう。とにかく大意味抜けたい。 つバッチリ決まれば鍵開ける、丸ごとことがうまく運んで天下大変スカートに本バレその時に未来は変えられるものさ、あとは簡単前を見て順風満帆気分爽快、とにかくタイミングって大切、バッチリ決まれば鍵開ける、丸ごとことと日本バレ
はい。いや、曲、なんだろうな、歌、ギターあんのにな。この辺になんか俺が、歌手垂れない。ダメだね、素人くせうまく歌えないよ。練習しとく。一度はやってみたい、超オナニー。知りたいでしょ。俺も知りたかった、これは。一日一回オナニーが欠かせないという、オナニストの皆さん。私でございますが、もうそろそろオナニーにマンネリを感じてませんかと、もっと刺激の強いオナニーをしたいじゃありませんかと。もう最近だって俺もセックスじゃなくてもうオナニストだもん、俺ずっとおっさんになってからずっとオナニーしかしてないんじゃないかな。セックス忘れそうだもんね。それはそれで大変だけどね。まあでも、まあだからってね、この気持ちいいオナニーをしたいっていうのには変わりねえですから。もうその辺はね、バンバンこう、告知していきますっていうか、決して隠さずに、話していきたい。そうです。僕はね、オナニーしたいんです。セックスは、まあ、それはセックスに越したこと、セックスできたらで、その方がいいけれど、まあまあ、いろいろ諸事情っていうのは人間ありますから。ありますから。でも、オナニーはね、もう誰はばかることなく一人でできますから、やっていきましょう。強い射精感を得られる、きっと、コックリングオナニー。ほら、コックリングオナニー？ペニスリングもしくはコックリングという器具を使って、でね、そのつけた状態のままオナニーをする、ものです。輪ゴムを使って代用することも可能、この方法の場合いつもよりも強い射精感を味わうことができるので、コックリングは、Amazon でもアダルトショップでも、どこにでも簡単に手に入って洗うこともできます。ただゴムですから、ゴムの輪っかです。で、ただ長時間おちんちの根元につけたりとかすると血流が滞ったり、するので、ペニスにダメージを与えることもあるので、長時間の使用はご注意くださいということなので、だいたいですね、コックリング使用方法ってやれば動画で説明してますからね、ネットは。もう便利な時代になりましたよ、もう本当に。それを使ってください。でね、俺がトムおすすめは、おちんちの根元にリングがつきのさらに、金玉も締めれるようなやつ。だから二重リングみたいになってるやつ。商品名はね、スーパースターコックリングっていう名前だけど、これね、なんかすごい締め付けられそうな感じ。 この699円だし、安い本当にこれでね、699円で快感が倍増するなら、やるでしょう。ね？うん。やってみるから、俺も。俺もやってみるから、それ覚えてたら、ご報告する。で、次、祈祷攻めオナニー。その名の通り、ペニスの竿には一切手を触れず、祈祷部分だけを愛撫して射精する方法。これはなかなか難しい。いつも竿を握って強くしごいている人は、そんな方法で射精できるのと思うかもしれませんが、祈祷はペニスの中でも特に敏感な部分なのです。裏筋と合わせて的確に愛撫することで、確実に射精することが可能です。なるほど。祈祷攻めオナニーの方法、それは、まずは祈祷部分にローションもしくは、唾液を塗り、それをまんべんなく祈祷に行き渡らせます。手のひらで、祈祷の先端をこねくり回すようにすると強い快感を得られます。それと同時に指先で、カリと裏筋を撫でましょう。もうなんか想像するとちょっと間抜けな感じはするけど、そうしましょう。で、自分がどこを感じるかポイントを探りながら強弱をつけて行うと良いでしょう。それでもいけないというのだならばアダルトグッズを利用しても良いでしょう。ローター?パールローターってよくちっちゃなモーターでブブブブって動くね、バイブってやつね。バイブを、おちんちんの先に、添えて、これは刺激的。これは刺激は強いですが、行いすぎると通常のオナニーや女性とのセックスでいけなくなる可能性があるので、そこそこ、ほどほどにしましょう。なるほど。オーソドックスだけど気持ちいい。川オナニー？祈祷攻めオナニーとは対照的に、祈祷部分は一切刺激せず、ペニスの竿部分のみを刺激するのが川オナニーです。川オナニーは強い刺激は得られませんが、じわじわと快感が増すことで気持ちよくいくことができるオナニーです。川オナニーのやり方は、ペニスの皮の部分を手で握り、手を動かしペニスの皮を剥きながら祈祷があらわになる位置まで動かします。皮を下に動かしたら、そこからもう一度ペニスの皮を祈祷にかぶせるように動かします。この流れを繰り返して快感を得ましょう。デメリットは刺激が弱いことです。注意点として、強い刺激を得ようとペニスを強く握りすぎてはいけません。ペニスはソフトに握って楽しんでください。そういうことね。まあこれだから普通のオナニーで皮を動かすようにオナニーしてください。それだ。これ前も俺これ喋ったね。前も催眠オナニーね、最後超オナニーの最後は催眠オナニー。これはね、催眠オナニーだけはね難しすぎるよね。ただね、ファンザとか、エロ動画のところに催眠術エロってやると、やり方が出てるから、なんだろう、これは、なんか見てるとね、すげえ気持ちよさそうだけど、自分ができるかっていうと、違うんじゃないかなと思う。で、さらに、超オナニーの極めつけ。干潮オナニー、これはマニアだね。M っこい、我慢することが快感っていう、干潮をまず肛門にね、刺して排便を促すんだけど、排便しないでください。干潮を打ってうんち我慢しながらオナニーをするって無理じゃねえかこれ。これはちょっとマニアックすぎるわ。 いよいよ快感が高まったら射精すると同時に排便も行ってくださいって。いやなんだこれ、潔癖症の人絶対無理だねこれね。無理だろこれ、マニアだろ。だって大体どこでやんのよこれ。かなり汚れますのでトイレで行うのが一般的。まあそりゃそうだよね。ただ、肝腸内には便秘でもないのに薬剤を肝腸に入れますので健康的ではないでしょうと。あ、そうだよね。で、まあ、薬剤が慣れてくるので、1回目より2回目、2回目より3回目とこうどんどん薬剤の量が増えてしまうという。ああ、これはかなりマニアックだね。でさらに過度にやっているとセックスしている最中にも便意を催す、あ、パブロフの犬のようになってしまうので注意が必要ですって。いや、これはどうなの？あ、まだあるわ、これ。だって、あ、低周波治療器をおちんちんに貼るオナニー、低周波オナニーだって。いや、もうここまで来ると怖いね、俺。あ、ギンギンに勃起したちんちんに、おばあちゃんが使っている低周波治療器を貼ってみましょう。どうだよ、これ。150Hz ぐらいですと、まあ、痛くもありませんので、危険もないので、初心者には向いてますのかこれ。で一応低周波治療器というよりはそれを使ったオナニー器具というのがちゃんと売ってるって。あ、すごいな。いやー、お、深いね。オナニーだけでもこんなに深いと。全部やるとは思わねえけど、ちょっと試したら、覚えてたらご報告しますよ。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス。まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、尻尾、鏡。そらすが駆け引き中、君の愛に囲まれた、四方は頬塞がれた、君の愛に囲まれた、たくさん私が現れた。ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、尻尾、鏡。
ミュージックゼロチャンネル。
いやー、この年になってオナニー方法のことをね、こう熱く喋るとは思わなかったけど、気にはなるわな。気にはなるのでね、試すは試すけど、ラジオで喋るかどうかはわからない。でも、はーい。肝腸内にはね、無理。多分ね、理性が無理だよね。射精しそうな時にうんこ出すっていう、よほどなんかなんだろうな、変な慣れがないとさ、無理じゃないかな。と思うよ。わかんないけど、やってみないとわかんないけど、どうだろうね。多分無理。もう一個ね、公開オナニーってのがあったけど、もうね、そこまで来るとね、犯罪だもん。そうそう。で、車の中でおちんちん出して、通行人に見られるか見られないかのスリルをって、これもう露出狂の一歩手前だからね。それはね、ダメだと思うんだ、俺。例えば露出プレイとかね、 それは自分は興奮する、これ俺の考えよ、これ俺の考えだけど、あのうわいいけどさ、万が一さ子供とか例えば女の子とかさ、小学校の女の子とかさ見てごらんなさいよ、トラウマだって。だからもう自分でだってどうにもできないもんね、それはね。だからその よそ様というか公共のところでやるにはあの危険が多すぎますよ。あの自分が見られていいんじゃなくて、もし見られた時にその人のその子供とかね、もうおばあちゃんかもしれないけれど、その人の人生も左右することなので、あのぜひあの思いとどまっていただきたいと思う高橋智明でございますと、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページや番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。本当にあのね、ご意見というかおはがきが来るとやる気が起きる、本当に、だからくださいねと、ミュージックゼロチャンネルの、ね、ツイッターは、アカウント ID m_z_channel でございます。フォローリプライよろしくお願いいたしますと、つぼさんの方はデルタと打ちまして IR、 たった3文字でございます。デルタ IR でエアーと呼びます。エアーとエアーシンガーでございますので、YouTube の方のチャンネル登録、そしていいね、Twitter の方のフォロー、リプライ、よろしくお願いいたします。高橋智明の方は高橋智明かトム、トムは TOMM でも TOM でも大丈夫です。歌ってみたフォークギター、雑談、ベイプあたりをやると必ず上位にいますんで、そこら辺でチャンネル登録をしていただくと、高橋智明が大変喜びますってな感じでございましょうか。寒くなってきてね、体調のもう暑くなったり寒くなったりがぐっとこう寒暖が変わった時って体調崩しますからね、皆様も体調管理を、ね、どうぞ気をつけてください。そして10月にまたお会いしましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。高橋智明トムでした。またおね、さようなら。